おはようございます。
おはようございます。
さて佐藤総長、この番組東本願寺の時間は民間放送開始直後に第1回が放送されてから足掛け65年の使命を終えて間もなく終了するのですが、総長の今のお気持ちはいかがでしょうか？
足掛け65年という半世紀以上の長い間続けてきたものだなという感慨と、これもひとえにいつも楽しみに聞いてくださる皆様のおかげであったという感謝と、今ここにラジオを通して東本願寺が御仏の御教え、親鸞聖人の御教えを伝えてきた歩みが終わるのかという一抹の寂しさを感じております。
そうですね、残念ではありますが、また未来へ向けて別の形で羽ばたいていきたいですね。
はい、今後宗派としましては引き続きいろいろな形で世代を超えて多くの方々へ法話の配信を考えています。
ところで総長は毎週お聞きになっていましたか？
残念ながら毎週は聞けなかったですが、私が聞く曲は日曜日の早朝から放送が始まりますので、目が覚めた時や夏の仰天講座に出向する時などは聞いておりました。
そうですか。この番組が始まった1951年はおいくつでしたでしょう？
私は1949年生まれですから、2歳でした。
そうですか。どのような時代だったんでしょう？
まだ物が豊富にありませんでしたので、着るものは姉のお下がりを母親が男の子用に作り直してくれたものを着たりしていました。また食べ物も畑で採れたキュウリやトマト、そら豆のいったものをおやつ代わりに食べていたことを思い出します。ラジオは3つの歌を楽しみに聞いていました。
ラジオが人々と共にあり、日本が高度成長に向かって突き進んでいった時代でもあったわけですね。この足掛け65年の中で信州大谷派ではどんなことがありましたか？
はい、1961年、私が12歳の時、親鸞聖人七百回御延期法要が務まり、その翌年純粋なる信仰運動としての同母会運動が始まり、その流れの中で1998年蓮如上人500回御延期法要、2011年には親鸞聖人750回御延期法要が務まりました。そして御延期特別記念事業として御影堂、阿弥陀堂、御影堂門の修復を行ってきました。
なるほど、いろんなことがありましたね。この番組でも信州大谷派の行事に合わせて様々な企画がされてきましたね。
はい、先ほど言いました同母会運動のテキスト、冠領事教序文、信州門徒が親しんでいる正真偈歎異抄の法話、親鸞聖人や蓮如上人のお話、御延期が近づいた時には御延期テーマに沿ってのお話、時には仏典、童話など皆様の琴線に触れるものをと企画いたしました。
ところで総長、この番組に初めて出演された時のことは覚えていらっしゃいますか？
はい、よく覚えています。初めてのラジオへの出演でしたので、異常に緊張し喉がカラカラになったことを思い出します。スタッフの皆さんに大変心配をおかけいたしましたが、志田さんが緊張をほぐしてくださったことは決して忘れていません。
いやいや、恐れ入ります。戦後間もなくの時期から現在まで、信州大谷派東本願寺と皆様とをつなぐ役割をこの番組が果たしてきましたね。
はい、宗教教団の使命は一人でも多くの方に正しく御教えを伝え手渡していくことであります。ラジオを通して教団という枠を超え、浄土真宗の教えを正しく伝えていくことです。ラジオを通して人と人が出会い、心と心の通い合いが生まれることに喜びを感じていました。
ラジオ放送が大きな役割を果たしてきたのですね。
私の周りにおられる方々の中にも、朝早く目が覚めた時枕元に持っておられる携帯ラジオを聞かれています。また農作業の時にラジオを流しておられる方々もおられます。そのようにラジオを友としておられる方々に、どっからともなく自然に胸を揺さぶるような言葉がラジオから耳に飛び込んでくる、そんな一言との出会いをプレゼントできる機会は貴重であったなと思っています。また今後そのような機会があれば活用したいとも思います。
はい、ではここで今後のことなどをお話しいただけますか？
はい、今後は信州大谷派ポータルサイト上の浄土真宗 .info におきまして、法話を動画にてインターネットで流してまいります。
はい、皆様ぜひ聞いていただきたいと思います。1951年にラジオの民間放送が始まった時もそうでしたが、常に時代に応じた方法で親鸞聖人の御教えを伝えていかれるのですね。
そうです、若い世代の方々にも仏教や浄土真宗の教えが簡単に伝わる手立てを時代とともに模索していきたいと思います。いつでもどこでも誰でもが浄土真宗の教えを聞けることが大切ですので。
はい、では最後にラジオを聞きの皆さんにお伝えになりたいことはありますか？
いつも東本願寺の時間をお聞きいただきありがとうございました。こうして足掛け65年の長きにわたり放送ができましたのも、ひとえに放送を楽しみに待って聞いてくださる皆様のおかげであり、真宗の教えを一人でも多くの方に伝えてくださいと願って番組提供をくださったスポンサーの皆様のお力添え、また浄土真宗の教えをラジオを通して伝えてくださった先生方のご法話の魅力、そして番組制作に携わってくださったスタッフの皆さんの熱意、多くの方のおかげでありました。心から感謝申し上げます。ありがとうございました。
ありがとうございました。